三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日はユナイテッドシネマでボーンレガシーを見てきました。
あ、どうも南です。
どうもどうも。それじゃあさて、そのボーンじゃなくてボーンシリーズの最新作で我々はどんな食事をするでしょう。お願いします。キャラメルリンゴのシブーストとドリンクお願いします。
はい、シブーストとドリンクで、はい、
あ、同じものを、
同じものではい、はい、以上で、
以上でお願いします。さて、季節のケーキ、キャラメルリンゴのシブーストということで、南くんもそんな感じでしたか。
そうですね、かもなくてかもなくっていう。
そうですね、まあまあのまあまあのメニュー。それじゃあドリンクを取っていきましょう。さて、三平画館での初のボーンシリーズですか。
そうですね。
でもボーンレガシーということで、今回はね、マットデイモンがちょっと写真しか出なかった。
もともとボーンシリーズ、アルティメイタムやった時に、ボーンシリーズこれ以上続けるにはもう一回ボーンが記憶喪失になる限りは続かないっていう話、してたんですよ、だけれど一応2009年まで、マットデイモンもプロデューサーの一人として、新しいボーンシリーズの企画が出てたんですけれど、監督、そのプレマシーとアルティメイタム作ってた監督 の、ポール・グリーングラスか、その監督が途中で降りちゃったんですね。
嫌になっちゃった。
そしたらあの監督以外にもボーンシリーズ撮れないって言って、マットデイモンも降りちゃったんですよ。
あ、そう。
でそれからマットデイモンとポール・グリーングラスっていう人はグリーンゾーンっていう映画、
はい、どうも。さあ、キャラメルリンゴのシルエットが来ました。
グリーンゾーンもそんな、
グリーンゾーンはね、はっきり言って全然面白くなかったよ。
あ、俺はちょっとそこまで嫌いじゃないんですけど、
まあ完全につまんなかったってわけじゃないんだけど、面白そうだなって見に行ったら、またガチャガチャアクションで、
そうですね、あの人の特徴ですよね、
まあ、今回のね、ボーンレガシーもかなりカットが早いつなぎのね、そういうガチャガチャアクションっぽいけど、ガチャガチャアクションはもう見る目でね、なんか理解しようとするのがバカらしくなって、もうなんかぼやーんとただ眺めて早くこれ終わんねえかなって思っちゃうぐらい、すっごい嫌なのが、そこまで嫌じゃなかった。
今回は極力アクションを少なめにして、最後の方にそれを一気に見せたっていうところが、
タイでね、
何でしたっけね、その一応
タイじゃないフィリピンだ。
ボーンシリーズ、ボーンアイデンティティ、ボーンスプレマッシー、ボーンアルティメイタムは一応原作の小説、ロバート・ラムだっけな、
ロバート・ラドラムの暗殺者、実は俺ね、高校の時にそれ読んでたんだよ。
あ、そうなんですか。その3作は一応小説であって、その後2000何年かにその作者が死んじゃったんですよね。
あ、そうなんだ。
で一応その3作は一応リブートしてその3シリーズは作ったんですけど、レガシーからは違う人が小説書いてるんですよ。
あ、そうなの。それも一応でも原作があるんだね。
ただ本当にその小説版のボーンレガシーは一応ボーンが主人公なんですよ。なんですけれどやっぱりマットデーモンが降りちゃったっていうので名前だけ借りた、スピンオフっていう感じの作品になってるっていうのが今回の映画でした。
まあそのね、高校ぐらいの時にね、多分その暗殺者っていう小説が日本冒険小説家協会の大賞を受賞して、当時なんかそういうのにすごい興味があったから読んでみたんだ。上下巻で外国の作家が書いたそんなね冒険小説みたいなの初めて読んだから、まあ面白くて、あ、俺にもこんなの面白いと思えるんだってすごい興奮して読んだんだ。3 3冊かな、3巻ぐらいにわたってあって、でそれが最初ボーンアイデンティティ読んだ時は、あ、この話なんか知ってるなぐらいにしか思ってなくて
俺はあれなんですよね、
うん、
あれなんかこれテレビで見たことあるなと思ったら、狙撃者っていうタイトルで、た、あの一度テレビドラマかなんかで
やって
たみたいなんですね。で、金曜ロードショーかなんかでやってたみたいで、
うん、
それもまあ DVD 版で見てって買ったんですけれど、割と似たようなシーンがあって、やっぱり覚えてたな。
まあでもね、俺はそもそものそのボーンシリーズに対して、結構批判的な思いがあって、まあ、その原作がそうだからしょうがないっていうのはもちろんあるんだけど、人間がね、そんな記憶を消されて、だけどなんかいいように操られるとか、ありえないだろうって思うんだ。そもそもそんなね、記憶のない状態になっちゃったら、置かれたらメンタルがすごいぐずぐずになっちゃうでしょ。そんな精神状態で重要な任務なんて遂行できっこないって、うつ病みたいになっちゃうって思うんだ。
でも結構このテーマってありますよね。あの、メル・ギブソンが昔やってたあの陰謀のセオリーっていう話
も、 あれでも完全にさ、もうなんか精神を病んだ人として描かれてるじゃん。
あ、まあそうですね。
そうだからあれは、あ、なるほど、いいぞって思ったんだ。だけどボーンシリーズはそれで なおかつ超人として描かれてるから、ま
あ、そうですね。
そう、なんかこれないわってずっと思ってる。
ただ割と一作目が好きで、一、
うん、
作目はまだ なんつったらいいんでしょうか、あのアクションも地についてるじゃないですか、
うん、そうだね。
なんで、あ、面白いかもって思ったんですけど、
うん、
あの2以降やっぱり超人すぎても、
うん、
早い段階でそんななんか車でぶつかった時にシートベルトが負けないっていうので、うん、とっさにシートベルトを手に巻いてこうしゃがむっていうところとか、
うん、
そんなのいきなりできるかよって思うような動きをしてたんで、
うん、まあそれはまるで思い出せないんだけど、
アルティメイターも最後の方で、
うん、まあそれとかね、まあ、あともう一つ乗れない要素があって、そんな特殊エージェントの凄腕の人間があんなすごい監修とか、まあ、群衆の面前で目立ちすぎだろうっていうのが
そうですね。一作目も銀行の中で急に格闘やったりして、
うん、今日そんなもんね、人々の印象に残りまくりでね、このご時世監視カメラがもう目いっぱいあるんだから、あいつはなんだってものすごい話題になっちゃうよ。
下手したら YouTube 乗りますよ、
乗るよね。そういうその大きなところではその2つと、あとのシリーズでガチャガチャアクションがものすごい嫌いで、
今回はでも一応その超人的な力を見せるために最初に訓練シーンがあったのが、まあこういうことなんだなっていう。
いやでもね、今回の良かったのはね、本当にそれでね、一回リセットしたんだと思うんだけど、良かったのが役の力に頼ってるってところがね、そこがそのメンタルが弱っても、まあ役ならあるかもってこっちが納得できる
陰謀のセオリー的
な、うん、そう、役中じゃんっていうねジャンキーとしてそういう超人の力を手に入れてる、なんかジャックハンマーのバキで言えば。
いや今回はでもちゃんと筋肉もありましたし、なんか、うん、格闘をやっててもこの強さはあるんだろうなっていう。
マットデイモンそんな筋肉なかったっけ？
あの、どっちかっていうと素早いっていう感じで、うん、ちょっと華奢だった感じもあるんですけど、脱ぐと多少筋肉はあるんですけれど、
うん、
今回のジェレミー・レナーでしたっけ、うん、あの人みたいな筋肉はなかったなっていう。
スタートロッカーの人だ。
スタートロッカーで、俺今年びっくりしたのは小泉さんとほとんど映画見に行ってて、
うん、
多分10回か12回ぐらいしか見てないんですよ、
うん、
なのにジェレミー・レナーの映画を3本見てるっていうことはすごい。
あと何見たっけ？
ミッション・インポッシブルと、
うん、
あとあれですか、あのアベンジャー。
あ、そっか
今年3回も見てるって思ってる、うん、なかなか
ジェレミー・レナーとあのジェイソン・ステイサムはよく一緒に見るね。
あ、そうですね。ジェレミー・レナーでもいい俳優だなって思いますけどね。
ねえ、そう、
あとは何でしょう、この3ヶ月で狼が出てくる映画を3本見るっていう。
ああ、俺もだ、狼子供とグレイと、グレイ見たんだ。
いや、グレイは見ようと思ってちょっと見れなかったんですけど。あ、そう、
見てないじゃん。
いや、見ようと思った映画3本に全て狼が出てると思って。
そう、狼子供の印象、ずいぶん台無しに、また台無しにされた。
結構ひどい扱いされてました
お前が追いかけてくるからだぞ。
悪いんだとか言って。壮絶な死に方してましたよね。
ミサイルで爆死させられちゃった。
愛護団体みたいな、どういうだろうと思うよな。
いや、でもね、そうやって思い出すとね、やっぱだんだんこの映画面白かったなって思えてきたわ。やっぱ最初のね、あの、山での訓練シーンもすごい良かったし、なんであんな危険なね、谷を挟んで、なんかこう、山を、飛び越えたり、うっひゃーみたいに思ってたけど、あれも役が欲しい一心だったって役がなくなっちゃったっつって、
ずっとブツブツ言ってる
んですよ。そう、で、あの山小屋のとこは全然くれないんだよね早くくれよ別れる時にやるなんつって
で、あの爆発した声を一生懸命やる役者がする姿とかいいですよ。そ
う、なんか青い雪がこう青くなったから役が溶けちゃったのかな。
なんかもう一生懸命こう拭ってやってダメだっていうところの顔とかもいいです。
うん。
であと今回の作品って多分結構ワン、あの元々のそのボーンアイデンティティの一作目を意識してるなと思ったのが、やっぱオープニングのところの水から潜ってるところのシーンは、ワンでもありましたし、あと、
あんなね、雪の、雪解け水みたいな滝のところで潜水したりね。
であと、マルタの家で暗殺者が来るって言った時に螺旋階段があったじゃないですか。あれってやっぱりアイデンティティの一作目でも同じような感じがして、
あそこの研究じゃなくて、女の研究者の自宅でのシーンもすごい良かったよ。
あれはいいですね。
そう。
あの、こう、一回外に出て壁を伝って、
うん、そう、壁をねひょいひょいと歩くようにね登っていくんだよね、忍者みたいに。
でそれがワンシーンで繋がってるかっこよさというか、
うん、これしかもね、あの地下でなんか機械の音出してたから足音とかでバレなくしてるんだとかね、芸が細かいんだよ、
そこはすごいいいです。
そう、
今回やっぱりあとあれなんですよね、アルティメイタムを見ないとやっぱついていけないところ結構ありますよね。アルティメイタムと同時進行で進んでる話なんで。
あ、同時進行なんだ。あ、その裏ではジェイソン・ボーンがなんかごちゃごちゃやってるんだ。
なんであのニューヨークで発見されてどうのこうのっていうのをあのニュースで見てるっていうシーンが。
はははは、なるほどなるほど、そういうことだったのか。
一応これは続編ですよっていうためにそれを入れて、あの脇にできたキャラクターもちょいちょい出てくるっていう。
続編っていうかサイドストーリーなんだね。
そうですね、あのああいった実験を受けてたのはあのジェイソン、あのジェイソンだけじゃないっていうのを見せた。
そうだね、他にもいてナンバーフォーがとにかくヤバいやつで、でもあいつがなんか白ジーンズ履いててちょっと太陽にホエロっぽいんだよね
あのマニラのチェイスがものすごい好きですよ、なんか最初あんなに離れてても銃は基本撃たないじゃないですか、
うんうんうん、
近づいてからようやく狙いの範囲で撃つっていうようなところとか、
うんうん、 そうだね、
そういうところはよくできてるなって。
そう、でもね、マニラの警察はあんなに勤勉なわけがないって思うよ。だって別に自分たちが取り組んでる事件でもないのにあんなにやんないだろうって思う。
でもなかなかああいうカーチェイスはなんか新しいっていうか、あんな渋滞のところをこう縫って。
そうだね、あれはドキドキしたね。しかも女がね結構活躍するんだよね。大体ああいう時に女って絶対足手まといになるんだけど、
最初の方でもちょっとなんか倒れそうになってて助けてみたいなことは言ってたんですけど、最終的にあのアーロンが撃たれてちょっとあのピンチになってきた時になんか蹴り入れたりヘルメット投げたりっていう、
そうそう、それで落ちそうになっちゃってね、頑張ってたよ。
あのでも本当はあの殺し屋がいいなと思うのが、あのバイクで追いかけてって自分の目の前にトラックがいてぶつかりながらトラックに上がって 走ってくる走っていくバイクに向かって銃撃つとか、うん、街中でこうお互いターンしながらなんか銃を撃ち合うっていうのがなんか、うん、ジョン・ウーが撮るとダサく見えるんですけれど、
ジョン・ウーだとスローモーション
に、ね、スローモーションになってっていうのが、
しかもねなんかね綺麗すぎるの、なんか嘘っぽくなるのダンスとか。
今回はあの撃たれた方が本当にそのまま、うん、あのバイクが運転できなくなってそのまま店に突っ込んで
くる、八百屋に突っ込んじゃった。
あのシーンとかすごいいいですよ、ね、
やっぱ八百屋なんだ
ジャッキー的に
でね、最後もさ、あの女に蹴られて柱に激突してさ、絶対もう一盛りあるだろうって思ったらなかったもんね。ああいうとこも潔くてよかったよ。
あれは潔いですよ、
うん、なんか、まあ、全身骨ボキボキになりながらも張ってくるみたいな、ターミネーターのラストシーンみたいになるかと思ったらなかった。
いやでもあれぐらいの暗殺者の方がリアリティだって面白いです
よ。人間味があってよかったよ、人間的な弱さ
で。アクションシーンはいいんですけれど、やっぱこの監督、うん、この監督もともと脚本家なんですよ、うん、でボーンシリーズ3部作の脚本作ってたり、うん、あと消されたヘッドラインってありますよ、
ね、あ見た見た、
あれも脚本書いてたりする人 で監督業多分これで3作か4作
目ぐらい手堅いじゃない。
フィクサーっていう映画とか、
あフィクサー面白かった、
あとデュプリシティスパイはスパイに嘘をつくっていう、うん、それも企業スパイの映画で、うん、これはアクションでも何でもないんですけれど、ちょっとどんでん返し的なやつで、
フィクサーもね、あのアクションはそんなないけどサスペンス演出が素晴らしかったよ、うん、
割とそのデュプリシティっていうやつがちょっとどんでん返しの話で、うん、ちょっとコメディチックだったんであんまり面白くはなかったんですけど、ただなんか演出上とちょっと分かりにくいなと思ったのが、あのなんでしょう、エドワード・ノートンとジェネビー・ミキガーが最初に会うシーンがあるじゃないですか。
会うシーンなんかあったっけ、
なんか
あ若い時みたいな、
若い時みたいな、
そうだね、
あれが急に入ってきたじゃないですか、うん、あれ意味があの時間経過とかも何もないんで、
そうだね、もうちょっと色味を変えるとかなんかしてほしかったね、白黒にするとかね。
あとその銃乱射事件が起こったその、う
ん、あでもね、そもそもちょっとお話の説明を全くしてないんだわ。
そうです、
だからそのボーン、ジェイソン・ボーンの、まあ、ナンバーなんだよね、数字が付けられてて、5番の男がジェレミー・レナーで、ジェレミー・アール、
ジェレミー・レナー、キャラクター名がアーロン
がやってるアーロンっていう役で、そいつが山で訓練させられてるんだよね。で山越えしてなんか水中にすごい雪解け水があって寒くてとても常人では入れないような滝壺みたいなところに、でそれをカプセル回収して山小屋に届けるみたいな。でお前なんでこんなに早いんだっつって、いや役がなくなっちゃったから急いだんだよなんつってね、で山越えできたって記録だみたいに言ってて、でところがそれがその訓練とかそのどうやらその諜報員とか工作員なのかなを扱う作戦そのものが廃止になる、なんか漏洩事件があってね、バレたら大変だって全員が殺されちゃうんだよね。
それがアルティメイタムで、うん、あのブラッドス、あのなんとかドレッドストーン作戦とか、
あそうなんだ、
あれが漏洩して、それは漏洩してもまだ被害ないけれど、これ漏洩したら俺ら全員が潰れちゃうっていう、
うん、
それの情報を持ってた人をみんな殺してくっていう、
あそれがボーンシリーズ3作目、
3作目とそのレガシーにつながる部分で、
あ、そうなんだ。
その計画がバレたらやばいだろうっていうのでエドワード・ノートンがそれに関係してた人間を殺していくっていうのか、う
ん、そんで、でお腹に発信機があったのをなんとか狼に食べさせてミサイル攻撃させて死んだことにしちゃうんですね。自分はもうこの世にいませんってその組織に思わせておいて、でも薬がないといても立ってもいられないから自分をその検査とかしてた研究所に行くんだけど、その研究所自体もその作戦の開始で全員研究者が殺されちゃうような事件があって一人女が生き残るんだよね。でその女の家を訪ねてったことでその女も殺されかかってて、ジェレミー・レナーが助けて、でどうやらその薬は フィリピンに行かないと手に入らないっつって、なんでフィリピンなんだよとか思うんだけど、てっきりね、まあ多分そうなんだろうけど、渋滞でアクションがしたいんだなっていう。ま
あ、あと、モーシリーズはやっぱ全世界、なんかそういうところを見せて、なんか狭いところで、なんかチャカチャカ見せるアクションっていうのを売りとしてたんで、で、なんかフィリピンも、大統領がファンだったらしくて、それで許可が下りたっていうので、
本当に、
ま、マニラの撮影、本格的な撮影は初めてだったみたいです。
へえ、アクション映画が、それでフィリピンに移るんだけど、でそこでね、パスポートを偽造したり、その CIA なの、あいつはエドワード
だと、そうですね、CIA の上層部みたいな
の目を欺くために、もう飛行場でもね、絶対こっちを向くなとか、すごい徹底して2人のコンビネーションをするんだよね。あの辺すごい良かったよ。
そこも好きですし、あと一生懸命なんかあるものでパスポート偽造したり、何でしたっけ、パスを作ってたりするところとか、
ね、
ああいうところとかいいなって。
飛行機のトイレで DIY で作ってたりね
なんかメニュー表みたいなところの
ビニール
貼らせて、ね、
あのさ、なんかあのパスポート作るときに電気でさ、バチバチってなんかフラッシュみたいなの当てたけど、あれ何の意味があるんだろう。
名前はあれ、なんでしょう、あのなんかちょっとへこみとかあるじゃないですか、うん、ああいうのをこう押してたんじゃないですか、
薬品みたいな感じにするように。へえ、アメリカのパスポートが手近にあれば意味が分かるのかな。
多分文字とか、あの金色の文字とか、なんかちょっとへこんで色が入ってるような、あれを多分作ってたんだと思うんですけれど、
なるほど、
どういうやつをやってるか分からないんですけれど、でもそれを見せてくれるっていうのがちょっと説得力あっていいですよね。
そうだね、
ミッションインポッシブル見たときに、急にドバイに行くぞってドバイに行くシーンよりは全然説得力があって、そこは好きでしたね。
そうで、だんだん情報が追い込まれてって、ジェレミー・レナーがバッて見つかったら、みんな出ていけっつって、その作戦室みたいなところの人員を外に出しちゃ
う。エドワード・ノートンとでも、強いてはネタバレになりますけれど、直接的な対決が見たかったなっていう、
まあ、そこでないところがリアリティがあっていいじゃない。もう CIA とかはパソコンでつながった世界で作戦を遂行してる、
追い込むしかないって、
ね、インターネットでやって
る。あとあれですね、あれも好きですね、あのその薬品工場に入った時のアクションも好きです。
でもね、あそこのあんな薬品工場がね、もう警備員があんな真面目に命がけで、そんな危険人物とそんな捕らえたり任務を遂行するわけがないって思うわ。
でもあの撹乱作戦とかいいじゃないですか、そのベルトコンベヤーで働いてる人たちを混乱させて、その影に隠れて、あの大将をあの気絶させて倒れてるっていうのを説明して、
腕時計取って、あれ何の意味があるかと思ったら最後あったもんね、
ある程度お金になるものを奪っておけば、ジェネリー・レアナーもあの注射打った後に動けなくなってそのまま死ぬかもしれないっていうので、一応連れてた女の人に対してもある程度お金やっておかないとダメだなって。
上着に4万ドル入ってるって
言ってたよ。あとあの工場長の時計もあるから逃げなっていう話
ですけど、そんなにいいやつなんだね。なんか新宿西口の毎日閉店セールやってる時計屋で1000円で売ってそうなんだけど
それもめっちゃ効くんですね、あの人たちの。でも面白かったなっていう。
そうだね、いやボーンシリーズの中では一番面白かったんじゃないかな。
俺はやっぱ一作目のアイデンティティが好きだったんで、でアイデンティティに続いてくるんですかね。
やっぱね、マット・デイモンが全然好きになれないっていうのが大きいと思うわ。
マット・デイモンがこの後にそのグリーンゾーン出た後に、なんかちょっともっさりした役ばっかり出るじゃないですか、ヒアアクターにしろ。
ああ、そうだね、ヒアアクターへんてこだったね。
あと何でしたっけ、あの、勇気ある親戚のリメイクの、あの西部劇の、コーエン兄弟が作った、あの、クルーグリッド。
あ、クルーグリッドは面白かった。 あとしかもテレグリッドのマットデーモンはかなり良かったよね。
でも結構あれももっさりとしたやけど、
そこがなんか信用していいんだか悪いんだかみたいな
あとあれですね、インフォーマットっていうので詐欺師やってたり、
あれは見てないな。
インビクタスとかであんまパッとしなかったな。
インビクタスはね、別にどうってことない、どうでもいい映画だった。
ボーン以降はちょっともっさりとしてるような感じで、
いや元からあの天才の役のやつとかなんかシャラくさいよね。なんだこいつてめえは天才ぶりやがってみたいな。
それが爆発したのが俺アジャストメントでしたけど、
アジャストメントは本当へっぽこな記念すべき三平映画館第1回
あれ第2作目でした。
あ、そうだっけ。
第1回目は俺の嫌いなあの
スコット・ピルグリムだ
これに比べたらスコット・ピルグリムがすごい面白かったって話をしてたんで
そうだね
アジャストメント広かったな。うん、
最初がねスコット・ピルグリムアジャストメントデンデラってい
や美味しいものは食べれないだろうなっていう
でもなんかねそこそこ突っ込みどころがあるから話して楽しかったよね。
デンデレラなんか最高の具材でしょ。
なんだこりゃっていうようなね。はい、ごちそうさまでーす。
ごちそうさまです。
いやー、キャラメルリンゴのシブースト美味しかったですね。
あ、今回でもエンディングもなんか1作目の終わり方っぽくて好きですけど、
あんまそれこそのっさりした洋楽がかかってたけど
なんかわざわざこれ字幕入れない方がいいのにな、ベイベーなんてかあの英語で出てこられても嫌だしなっていう
ねえ、あれは何だったんだろう、なんかタイアップなのかな。
いや、戸田夏子の言いかけ、言いかけっていうか、うん、これがいいんでしょっていうようなことなんですけど、
うん、まあダルクアンシェルとか書かなくてよかったけど、まあ、
そうですね、スパイダーマンの時の驚きはなくてよかったです
そうだね。
ただ一応日本語吹き替え版でもやってるんですけれど、日本語吹き替え版だとあのマルタの声があの松下由紀なんですよ。
あ、そう。松下由紀はお芝居上手だし声も可愛いんじゃないかな。
松下由紀ってあれですよね、あの何でしたっけ、
大奥とかによく出て
る、あ、その人じゃない、なんだっけ、あのスマグラーに出てた、あの、
あ、松行康子だ。
松行康子、
あ、そうか、
あれなんですよね。でなんかメイキング見たらなんか私はすごい頑張りましたみたいなこと言ってすげえシャラくさくて、これもマイナスなプロモーションなんだけどなと思う。
まあでもね、今こうして喋ってると割と一生懸命記憶をまさぐって、あ、結構面白かったなって気がするんだけど、見てるとねやっぱでも途中で結構飽きて長かったから
2時間20分もう少し切れると思いますよ、
ね、90分ぐらいだったらもっとスカッと
楽しかった、
いい気分で楽しかったかもしれない。
やっぱりそのマット・デイモンがいない分そのシリーズをつなげようとした部分がやっぱちょっと間延びしてるように
ね、あのね CIA の方の話になると途端に退屈になっちゃうんだよね。
なんで最初のもう1時間ぐらいがそれの連続じゃないですか。
最初さ、あのなんとか博士となんとか博士を殺しちゃうんですかみたいな話で誰だって思ってて、
あれはちゃんとその、うん、アイデンティティボーンシリーズ最初の3部作見ないと多分つながってから
ね。その辺でちゃんとシリーズを見てる人にはおおってなったらなのよ。
最後 あの出てきたじゃないですか、カメラでしたっけ、うん、あれもやっぱりあのアルティメイタムでゴーンとあの 仲良くなったっていうか一応手引きしたりして、その設定とかもあったんで、
あ、それがなんか裁判にかけられるかどうかみたいな、弁護士に聞いてなんて、
そこを無理やり無理やりつけたところがやっぱ間延びしてるような感じ
が、まあその脚本を書いた監督の人、監督が脚本も書いてるの？
脚本も一応、
あ、そう。
メインで一人いて、サブの脚本としてこの監督は贈呈したみたいな。
まあ、とにかく生真面目な人だってことが、それでよく伝わるね。真面目な人だわ。真面目だし、結構面白かったから、これからまた次回作も期待したいと思います。
でも それを言うとちょっと小泉さんがっかりするかもしれないですけれど、ボーンレガシー以降でポール・グリーン・グラスがもう一回監督をする予定が出てくるかもしれないっていうので、
あの人もういいよ。
そうするとマット・デイモンも出るから、
それでガチャガチャアクションに戻っちゃう。
それでジェネリー・レナーとマット・デイモンのボーンシリーズができるかもっていう噂がちょっと出てます。
いやーね、昨日ね、昨日じゃん、おととい、ザ・ライドだっけ、
ザ・レイド
っていうね、インドネシアのシラットっていう格闘術を使ったアクション映画見た。まあそのアクションが素晴らしくて、アジョシでもね取り入れられてる殺人術がもうすっごいかっこよくて、もうこれでちょっとまたアクション映画が変わるぞっていうすごい勢いを感じたんだ。それこそランボー2で変わった時とか、あのブルース・リーとか、それこそあのマトリックスでも変わったじゃん。それと同じような熱をすごい感じる映画で、でも俺がものすごい変わって嫌だったのがボーンシリーズで、
でも一作目は割と狩りを、マット・デイモンが一生懸命があって、ダグ・リーマンという監督はそれを一生懸命見せようとしてたんですよ、なんで一作目はそのチャカチャカしてないんですよ。
あ、そう、じゃあそのポール・グリーングラスが介入しだしてから、
そうなんです、
アクション映画がちょっと暗黒の時代に入ったんだわ。
それでちょっとやっぱりあのナイフと、やっぱあの何でしたっけ、雑誌で戦うシーンあるじゃないですか、あれは実際にできるらしいんですけど、映画でやると迫力がなくなるって言って、ああいう撮り方したら迫力出るんじゃないかっつって、何倍にもあのカットすごい多く撮ってやったっていうのが、
すごいもう見てるのがもう嫌になる。アクション見ててまるで楽しくないし、もうどうでもよくなる。
あれは何でしょうね、あのお金がない人がアクション映画作ってっていうので入れるんだったらいいんですけど、
そうだよね、
莫大な金使ってやってるわけですから、もったいないんですよね、なんか見てて。
いやもう早くその時代終わってほしいとね。あと手ぶれと細かいカット割りのアクションの時代は早く終わってほしい。もうだいぶ薄されてきたと思うんだけど、
昨日それで小泉さんがあの、ボーンレガシー見に行こうって言った時に、1時ぐらいからボーンアルティメーターも見ておくかと思って、あの録画してたアルティメーターも見たんですよね、したら2人で会話するシーンもハンディカムで撮ってるみたいでちょっと揺れてるんですよ、やめてくれっていう映画なんだから
さ、疲れるよ。
別にパラノーマルアクティビティ見てるわけじゃないんだし、
貧乏人にそういうのは残しておいてほしい。ということで、まあかなりまたアクション映画も今後楽しみだなということで、
そうですね、
はい、それじゃあどうもありがとうございました。さようなら。